天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年3月25日タックポッドキャスト第21回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
今日アップルから大きな発表がありましたね。
はい、今朝ですね。
今朝ですね。今朝リアルタイムで見られとってツイッターにいろいろ書かれてましたよね。
はい、見てました。
私はね、頑張ったんですよ。だいぶ1時ぐらいまで。
あ、それは頑張りましたね。大道さんにしては
めっちゃ頑張ったんですけど、
はい、
直前に力つきました。
直前いいです。はい、
はい、
そうですね。はい、
今回の発表ではですね、大きく5つほど発表がありましたよね。
はい、
まず1つ目は、iPhone SE というのの発売、それと Apple Watch の値下げ、
はい、
それから iPad Pro の 9.7 インチですね。いわゆる今の普通の iPad と同じ大きさの、
はい、iPad Air と同じサイズですね。
同じサイズね、
はい、
と iOS の 9.3 のリリース、それと、はい、TVOS ですね。 Apple TV の TVOS の新しいのリリースというところですね。
はい、
はいはい、皆さんどうですか。このまずは iPhone SE の話はいかがですか。
私そのなんだろう、もう一台、
はい、
中古でもいいから 5S ぐらいの端末が欲しいなって思ってたんですよ。
はいはいはいはい、
でも今どう 5S を買っても中古品か、もうもしくはまあ新古品というか、はい、まあ、結局在庫としてずっと持っていたものっていう風で、
はいはい、
でも値段的に SIM フリーだとどうしても高くなっちゃうので、はい、微妙だなって思いながらここ1週間ぐらい見てたんですね。
はい、
でできれば端末もマイナンバーポータビリティで、
はい、
押したいので、
はいはいはい、
できれば3月中に手に入るといいなと思ってたんですけど、
はい、出たじゃないですか。じゃあ
そう、このタイミングで発表なんです
よ、ね、しかも安いでしょ。 SIM フリーで、
うん、
64ギガでも、
うん、6万円ぐらいかな、
ぐらいですか。
6万円ちょっと、はい、
はいはい、いいですねこれ。これ買いじゃないですか。
そうですね、これで2年ぐらいで分割しても、
そうですよね、
うん、いいですし、
これはいいですよね。
うん、いいと思います。
はい、次いきますね。
はい、
Apple Watch のスポーツモデルが6000円で値下げして、ナイロンバンドが出ましたね。
はい、出ました。びっくりしました。え、それだけっていう、次の Apple Watch が出るんじゃないかなって。いやでもなんか想像するに、
はい、
もうあとは Apple Watch 単体 iPhone で制御しないタイプの、はいはい、アップルウォッチが出るしか、もうあとってアップルウォッチすることないよねとか思ってたんですよ。
うん、まあ、ウォッチ OS も一応バージョンアップするっていうことで、一、
うん、
つ の
OS をですね、
一、うん、はい、つの iOS に、まあ、親機にですね、
うん、はい、
2つも3つもアップルウォッチをぶら下げることが可能になる。
ですから今までは iPhone1 台についてアップルウォッチ1台っていう風なついでしか持てなかったので、なのでアップルウォッチ私たちの周りに3台持ってるっていう人は iPhone3 台でリンクさせてたっていう。
そうですね、 iPhone も3台持ってましたもんね。
はい、
で乗り過ごすんですよ電車をですね
それを置いといてですね、はい、はい、ということがあったので、もうこれから
iPhone をね、
うん、1個持ち歩くだけで、でもアップルウォッチは3台持ち歩くってことですよね、要するにね。
そういうことですね、
というふうな、はい、不思議な方もいらっしゃって、その方には朗報な、
ね、
はい、OS のアップデートっていうことになりますけど、うん、まあどこまで誰に恩恵があるのか、まあ、まあ、他にもいろいろできるんでしょうけどね。
まあそうですね、
だなっていう気はしますね、はい、はい、
それと iPad Pro の 9.7 インチ出ましたね。
出ましたね。
これは私はちょっと、
うん、
あ、 iPad を買い替えたいかなと思ってしまったんですけど、
はい、
福山さん的にはなんかちょっとこれだ、かなりお怒りのご様子だったんですけど。
っていうのはどうしてかっていうと、
はい、
私やっぱり MacBook Air がレティナになって登場するっていう淡い期待をもう絶対捨てられなくてですね。
まあ Air に関しては噂が2つありますからね、
はい、
レティナが出るっていう話と、もうラインナップから完全になくなるんじゃないか、
うん、そうなんですよ。まあ今のところね、なくなってはいないので、 まあ、本当になんて言うんでしょう、こうもういいじゃんそれで買っちゃえばって言うんですけど、やっぱりどうしても今出てる MacBook と比べちゃうんですよ。 MacBook っていうのは12インチの新しいモデルですよね、
はいはい。
そちらの方は感圧のトラックパッドとがついてレティナでっていう風なんですよね、はい。
で感圧 の、 あのタクティックエンジンで押してないのに押したにポンってなるやつ、
はい、
あれいいですよね。
新しくなってますもんね、うん。もうすでにそれがあるっていう風になると、今度出るモデルにそれを乗せてほしいっていう、そういうなんて言うんでしょう、欲望が出ちゃうんですよね、はい、今あるものじゃなくってね、
はい。
でもじゃあ MacBook にすればいいじゃんっていう風に、まあ、おっしゃる方はね何人かいらっしゃるんですけど、
はい。
まあ、やっぱりネックになってるのが皆さんタイプ C が1個だっていうところに、やっぱりその使い方にはいろいろはあるとは思うんですけど、不便さを感じているっていうところと、う
んね、当初あれですもんね、デバイスをつないだら電力不足で使えないっていうような、
うん、そうなんですよ。それはねやっぱりね、目の当たりにするとね、やっぱりちょっと考えちゃうんですよね。うん、あとは、その MacBook の12インチで、まあ、今ちょっともう一つ気に入らない点は、
はい、
まあ、あってですね、スペックですよね。スペックっていうのは、まあ、
要
する
に性能の、ね、
うん、CPU がね、うん、なのでもう一つなんかそのメインがあって、サブ機、本当のサブ機でっていう風で限定した使い方っていう方には、まあ、もってこいの機種だとは思うんですけど、うん、
ね、ただ、
は
い、その MacBook に比べるとですね、今回発表になった iPad Pro の 9.7 インチも、うん、
はい、
結構スペック的にはこっちの方が上じゃないかと思うぐらいの、
ね、そうですね。できることがね、要するにでもできることは限定されちゃうので、うん、PC とその
そうなんですね、 iOS だっていうところにですね、さまざまな、まあ、うん、使い勝手の悪さですか、
うん、
があるのかなと私は思ってるんですけど、
そうですね、うん、でもねこれね、私なんかこう、ちょっと発表の中で一部ちょっとこれ違うんじゃないのって思うことが一点あったんですよ、
はい。
中でそのプレゼンの中で、はい、iPad は PC の代わりになりますみたいな感じの、うん、いやいやいやいや、ちょっとそれはみたいなことと、 iPad にこの今乗り換える人のその乗り換え元っていうのがですね、
はい、
Windows から来た人が多いと、
なるほど、
うん、いう話でですね、これなんかその Windows の人が、まあ、大したことを PC でやってないからっていうのと、まあ、別にその iPad が大したことないって言ってるわけではなくてですね、やっぱりどうしても PC とできることっていうのに、
まあ、違いますからね、
違いがありますからね、フルでできるわけではないので、私はもう実際に iPad でできないっていうところにすごくそのネックで、まあ、今回その MacBook Air のそのモデルチェンジを待っているっていうのはそこにあるわけなんですよね、うん、
これは、うん、次のね、
はい、
TVOS、Apple TV の話とちょっとかぶるんですけれども、
はいはい、
最初ほら第4世代の Apple TV が出た時に、
はい、
使い物だなんてえらい言われたじゃないですか、
はい、
それが、まあ、TVOS がアップデートするにあたってですね、だんだんだんだん今良くなってきてるんです、
うん、
もしかしたらこの iPad Pro に関してもですよ、
うん、
バージョンアップしていくと、まあ、iOS ですね、うん、まあ、同じ iPhone と同じ iOS なんですけれども、
うん、
まあiPad のに特化した機能とかもあるわけじゃない、
うんうん、
どんどんバージョンアップしていくと、もしかしたらこの使い勝手がどんどん MacBook Air に近くなるんじゃないかっていう私は期待を抱いてるんですけど、うんうん、どうでしょう。
そうですね。でやっぱりその私たち の、 その周りの中で、はい、この iPad に物足りないっていう人が次に狙うのが結局逆向きに Surface ってどうなのっていう風で、
そうですよね、
Surface が魅力的に見えちゃうんですね。やっぱりあれはそのタッチのモデルになってはいるけど中身やっぱ PC ですからね。
あ、そうですね。
まあフルのブラウザーがついてっていうところでやっぱり、なんですけどね。でもここで2つの OS を使うっていうことにちょっとやっぱりまだ抵抗があるんです
ね。私もありますね。私もだから、
うん、
エアー結局はまあ持ち歩くのはエアーになってるのはちょっとなんですよね、はい。
そうなんですよね。
やっぱりこのガレ版使ってこのポッドキャストも編集してるわけじゃないですか、
はいはい、
家は iMac で編集してますけど、
はい、
出先なんかではもうパラパラってちょっと触れるからですね、
はいはい、
その時にこの OS が違うと、まあ、言ったら編集するアプリも変わってくるわけじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱりちょっと不便ですよね。
そうですね、
まあ、すいませんちょっとこの iPad Pro の新しいバージョンから話が広がりすぎました、
はい、
うん、あと、まあ、今 TVOS の話しましたんで、うん、iOS 9.3 ですね、
はい、
これがナイトシフトっていうあの夜モードとかができるっていうやつ、
はい、
クエさんがよく言ってたじゃないですか、あの夜寝る前とかに、うん、iPhone 見てると 良くないって言って言ってたけど、はい、あれがこれでだいぶブルーライトとかを軽減するって話
ですね。そうですね、はい。ブルーライトの話って、
はい、
確か慶応大学の眼科の先生方の発表で、はい、加齢黄斑変性の原因になってるんじゃないかっていう、まあ、要するに
すいません、何ですか、クラスさん。
高齢者に多い病気で、まあ、結局のところその目が、はい、まあ、見えなくなってしまうっていう。
緑内障とはまた違うんですか。
まあ、症状というかは、はい、まあ、結局はそのだんだんその視野が欠けて見えなくなっていくっていうところはまあ一緒なんですけど、はい、ただその眼圧がその上昇してとか、
はいはいはい、
まあ、その他に頭痛とかそういうのがあるのが、まあ、まあ、緑内障の症状なんですけど、
はいはい、緑内障眼圧上がるって言いますよね、
うん、はい、で加齢黄斑変性の方は、まあ、網膜の中央の部分がその黄斑になってっていう
変色していくってやつですね、
はい、っていう風な感じで、まあ、どちらにしてもそのだんだんその視力が下がっていく、見えない部分が出てくるっていう、うん、症状ですね。
加齢黄斑変性ぐらいから加齢の時年取ってから出るんですけれども、
はい、
その年取ってから出る原因がもしかしたらブルーライトじゃないかっていうこと。
そうなんです。それがですね、また加齢っていうのが、うん、その今まではその、まあ、本当の老化現象としてのものだったんですけど、うん、これがですね、まあ、結局酷使することによって、うん、早まって年齢が出てしまっているっていう、40代とかでも出る、はい、うん、という、まあ、ちょっと恐ろしい病気というかね、うん、でこれの、まあ、その原因の一因にそのブルーライトがあるんじゃないかっていう風なことですね。言われてるわけですね。
じゃあこのブルーライト軽減っていうのは結構いいことなんですね。
そうですね、
うん、
はい、で、
わかりました、
はい、ということです、
うん、今回のアップルの発表ですね、
うん、
まあ、ちょっと地味だと言いながらこの iPhone SE ちょっと久保さんも注目でしょ。買っちゃうかもしれないです、並んで。
ちっちゃいのがお好きですもんね。
はい、ちっちゃいの好きです、本当に。
ちっちゃいの大きい文字でお使いになるのがお好きですよね。
栗原さんもしかしてちょっとバカにしてます
よ
私のこと。
そんなことないですよ、なんでそんな力込めておっしゃるんです。
動画だから仕方ないじゃないですか、大きい字で見ないと。
でも持ちにくいんですってね。
で、大きいのか、
大きいサイズは。
そうなんですよ、だから小さいので文字を大きくしてみたいです。
分かりました。
そういうわけで、
これはね、母に買ってあげようかなと。あ、
お母さんに。
はい、私自分が使うのではなくて、はい、
娘じゃないですかね。
その内容は BSS をご覧いただければ。はい、
分かりました。
うちなんですけど、はい、
はい、ではこのアップルの発表ですね、今回もっとドキドキワクワクするかと思ったんですけれども、うん、意外と小ぶりな話だったんですが、私はこの iPhone SE に非常に注目しています。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年3月18日2時27分にリツイートした記事です。ガラポン本体を購入せず月額980円でワンセグ全力の使い放題の新サービス AV ウォッチからの記事です、
うん、
どうしたんですか、うんって、なんかノリが悪いですね。
どうぞ。
はい。これ続けてください。ガラポンっていう機械しますかね、ガラポン
機、
はい、
ワンセグですよね。
ワンセグ、私も使ってるんですけど、このガラポン TV っていうのは、はい、アンテナから、まあ、つないで、で、はい、ハードディスクが内蔵されていてですね、
はい、
ここに8チャンネルをずっと全録するっていうサービスなんですね。
はいはい、
で、上書きなんで、古いのはどんどん上書きされていってっていうサービスなんです。はい、うん、月々980円払うことによって、この本体も使えるっていうサービスなんです。うん、
はい、
どうでしょうか。
私、これ、ワンセグなので、BS が見られないんですよね。
まず BS は中南って言って
たん、はい。はい。なので、もうその時点で、落選なんですよ。あと、はい、撮っても、その、取り出したものをアーカイブにできるんですかね、これ。
できません。
ですよね。そこの部分でももう落選なんですよ。
福田さん。
はい。
これはですね、残すためのもんじゃないんですよ。
そうそう、だから話題になったものを後からちょっと見たいっていうだけのものですよね。
そうですね。もっと私みたいに昼間結局あれですよね、仕事してるでしょ、
うん、
夕方は飲んでるでしょ、
うん、
で10時に寝るでしょ、
うん、
テレビ見る時間ないんですよ。
じゃあガラポン見る時間もないじゃないですか。
風呂入るときに見るんですよ。
はあ。
お風呂で iPad mini を、はいはい、あのジップロックに入れて私見てるんですけど、
はいはい、
そういうような私みたいな使い方には最高ですね。どうです？
まあだから先ほども申し上げた通り、私の場合はアーカイブを目的としていて、で全部その要するにだから1話から何話とか、はい、まあこれドラマには限らず、例えば、はい、放送大学とか、うんうんうん、ああいったものもこう全通しで見れるとか、うん、それでそこの中からスクリーンショットをまあエヴァーノートに残して、まあ、自分のメモ書きと一緒に残すっていう風なことをしているので、全く使い道が違うんですよね。
福田さん、どうします？ 4K は録画できないようになるっていう噂ありますよ。
うん、私 4K なんていきませんよ。いりませんもん。ね、4K テレビとか言われても、
はい、
ねえ、多分でも、まあ、言ってるだけで、なし崩しに、結局ニーズがついていかなければ、
そうですね、
っていうことになると思います。ますね、で、本当に 4K で録画、NHK とか、はい、まあ、例えば大手の放送局とかがですよ、今持てる最高の、なんていうのかな、レベルで、その、情報として残しておくってことは大事だと思うんですよ。
はい。要はあれですね、アーカイブとして自分たちが放送局の立場として、将来残すために、
はい。
考えたら、お金もかけて、うん、まあ、そのディスクの容量も取って、うん、ちゃんとしたものを取るっていう意味ですよね。
うんうん、そうです、そうです、そうです。そういう風な意味では必要だと思うんですけど。
個人のレベルで必要
か。そうなんですよ。そうなんです。必要かって言ったらいらないんですよ。
じゃあガラポンでいいじゃないですか。
でもガラポン BS だから見れないから。CS も見れないでしょ。
なんていうんですかね。今、クヨさんが自分で見られてるやつっていうのは、うんうん、あれじゃないですか。その、ネットワーク上で、例えば 3G 回線とかで見れないわけじゃないですか。
は
い、
あ、一応ね、見れますよ。
でも、それ圧縮されてないでしょ。
うん。あ、じゃあもう、あ、でもね、そういった時は、はい、レベルを落として送ります。送られてきます。
でも、これ、パケットがですよ、
はい、
パラポンは、ワンセグなんで、
うん、
ものすごいパケットが少ないんですよ。
うんうんうん、
だから、はい、全然、その 3G でも、気にせず見れるんで、
は
い、私はすごい重宝してるんですよね。
そうですよね。
うん、
ほぼほぼ、私は Wi-Fi のネット、環境下でしか使わないので、まあ、どうしても外で使うっていう時はこれ、私の場合全録したら大変なことになるので全録の機械ではなくて、はい、自分の条件に合ったものをピックアップはキーワードでキープ、
なるほど、キーワードで取るやつですね、
っていう風な録画方法なんですけど、はいはい、それに漏れたものっていうのを、はい、まあ、外から、うん、iPhone とかを使って、
はい、
ネット越しに予想させて録画の予約っていうのができます。そんな感じの風に使っているの で、はい、これはどこからもその選べず、多分ガラポンもでも海外からでも行けるんですよね。
行きます。
で私が使っているタイプのものはスリングボックスって言って、
はいはい、
世界中で一番シェアを占めているものらしいんですけど、
はい、
それももちろんインターネット、ネット経由で海外、
ああ、そうですね。
から、はい。
福田さんのスリングボックスは、あれ、はい、有名ですよね。
そうですね。もともとは、それよりも前は、でもね、日本ではね、やっぱりね、知られてるのが、やっぱ、すごく少ないんですよ。で、まあ、その前に、地デジになる前の、ソニーでアナログの頃に、
はい。
は、ロケーションフリーっていうのがすごく
有名で、ああ、ロケーションフリーってあるんですよ。最後にもなったやつですよね。
そうらしいですね。私ちょっとそれは存じ上げないんですが、はい、っていう風でね。
でも私は大阪人としてはシャープのガリレオの方を勧めますけどね。
それ全然知らなかったです。
ソニーなんかでずっと前ですよ。
あ、そうなんですか。
要はハードディスクというか、ごめんなさい、サーバーっていう感じです、うんうん。考え方としては。ビデオサーバーみたいな感じで。
うん、
まあでも、どっちにしようですよ。
うん、
この、自分が今いるところじゃないところの、テレビを撮って、
うん、
で後で楽しむっていうのはこの現代人の生き方にはぴったりだと思うんですよね。
そうですね。
うん、桑田さんもやっぱりそこでしょ。そういう、まあ、アーカイブを撮るのっていうのもありますけれども、うん、今本当は目の前で見たかった番組が見れるから撮るっていう考え方じゃないですか。
うんうん、そうですね。はい、
うん。でもこのガラポン月々980円なんですけど、
はい、
一個だけ気に食わんとこあるんですよ。
なんでしょう。
今はね、実はね、最新型4号機なんですよ。
はいはい、
第4世代なんですよ、うん、でもこのサービスは第3世代の、
うん、
要は整備済み品です、
はい、
あ、回収したやつの、
はいはいはい、
なので多分ちょっと機能が落ちると思うんですよね、
うん、
でも月々980円安いでしょ。
そうですね、なんかすごく予想外にというか予想を上回っての人気らしくて、今
このサービスですか。
そう、それでなんか受付を一旦閉めてるらしいんです。
あ、そうなんですか。
機材が間に合わないんだと思うんですよ、おそらく。で、一応で次のその受付の再開が3月23日木曜日の15時からを予定していると。
じゃあアップルの発表の次の日ですね。
はい、ということには一応なってますけど。
皆さん調べてるんですか、そんなこと。ありがとうございます、すいません、私リサーチ不足でした。
いえいえ、あのとか一応 見たらそんな感じだったんで、整備済み品っていうのははっきりそういうふうにあの書いてありました。あと私もう一個気になったことがあって調べたんですよ、
はい、
これって NHK の受信料とか、はい、なんかどうなんだろうみたいなことを調べたら、やっぱりその第7条にしっかり NHK 放送受信については個別の契約としておりまして、一切当社としては責任を負いませんというふうな感じ で、
普通に家で、うん、別に NHK の契約してれば、
うん、
それでやってれば、
まあ、そうですね、
だってガラポンだけを置いて、うん、自分の家にテレビないという人いないと思いますか。いないと思いますから。
え、そうですか。これ進むと、私もそうなんですけど、スリングボックスだけで実際テレビないんですよ。テレビモニターっていうのはないんです。だってモニターの代わりになるのが iPhone とか。
あ、それはピューワーさんのお部屋にってことでしょ。
まあ、そうですけど、でもだんだん、ありますけど、でもだんだんこれが進んでいくと、例えば一人暮らしの学生、
うんうんうん、
まあ学生さんと言わずね、若い人とかっていう風だと、多分自分がいないのに自分の家にテレビがあっても仕方がないみたいな感じになって、あの究極の形としては、そのテレビいらなくてガラポンと、まあ iPhone とか、
iPhone とか、まあ Mac とかってこと
ですね。Mac とか、そういう見られるモニターできる、そうですね、端末っていう風な使い方になるんじゃないかなと思います。
ウェブブラウザーがあれば見れるわけですからね。
そうですね、うん、
なるほど、はい。まあ、このガラポン TV ですね、かなりこのテレビの見方を私は変えた機械だと思うんですね、うん、先ほどのロケフリーとかスリングもそうですけど、うん、あの私が思うにこのワンセグに注目したっていうのはすごいことだと思うんです、
うん
うん、ワンセグでまあ十分ですもんね。さっきクヨさんが言ったように、アーカイブ撮るんじゃなければですよ、うん、そんな綺麗だっても一緒ですもんね、
はい、
私もそのハードディスクレコーダー持ってますから、本当に 見て残したいものはちゃんと、うん、あのデータの品質で撮ります、
はい、
うん、でも普段の、まあ、例えば私の好きなです、
はい、
今ちゃんの実話とか、あの、
はい、
大阪本和歌テレビなんてですよ、別に
分かんないな。
4K で見る必要ないです。
うん、そうです。で実際にほとんどの番組が、
はい、
今のコンテンツって 4K である必要がないですよね。
あ、ないですね、
うん、なのに 4K に移行としてるっていうところにも、うん、まあちょっとね、なんか矛盾というか、
ね、というわけで、はい、ガラポン TV で次980円で、うん、とりあえず初期投資なしでできるということで、うん、これはあの黒さんが言われたかなり人気ですけれども、これからもですね、ボーンと大きく増えていくことを祈ってます。
はい、
2016年3月18日6時10分にリツイートした記事です。キュリオシティ、次のミッションは火星の生命の過去と未来、ギズモードからの記事です。はい、これ以前でもお話した火星探査機のキュリオシティですね、うん、あの6本足か8本足 の大きな大きな探査、うん、探査機なんですけれども、これがもう一旦ですね、火星でのもう生命をの起源ですね、
うん、
をもうこの探査を終えたということで、次はその火星の生命の過去と未来に関わるって話です。もうこれ結論が出たと思っていいんですよね。火星には以前は生命があった、
うん
う
ん、
でもう何かの関係で絶滅したというような考え方でいいんですよね、うん、確かこの記事にもですね、火星の生命ということは過去に火星に存在した生命のことだけでなくても書いてますんで、火星に生命が存在したことは間違いないみたいですね。
ただまあ、していたってことですよね。
そうですね。高等生物ではないと思いますけど、うん、どうですか、久山さん、これ。
まあ、結局なんかこれ、
はい、
未来っていう話を踏まえてっていうと、
うん、
もう火星移住計画いよいよっていう感じのこう足がかり、
そうなんですよ。
っていうイメージですよね。あの、ここには明確にそのようには書かれていなくて、なんかもっと崇高な感じのミッションだというふうな、こうなんかもこうベールに包まれていますけど、はい、まあ、要はトドのつまり火星移住計画をもうちょっとなんかこう、なんだろう、 こう具体的にするためのっていうことのような気がしますよ ね、うん、
でしょうね。別の記事なんですけど、火星で豆が作れるかっていう、火星の土と同じような状況でやって豆作れたっていう実験もありますんで、
はい、
結局地球の人口も増えすぎてるしですよ、これ火星に人を持って行ってどうにかしようっていうことも考えてる、うん、視野には入ってるのかなっていう NASA のですね、
うん、そうですね、どうなっちゃうんですかね。
キリオ市の前に、ね、探査機すでにオポチュニティとスピリットが行ってますよね、
はい、
これを助けに行かなあかんので、私は
そうでしたね、持って帰るんでしたね、
持って帰ります、
はい、
かかりますよ。火星には今でも片道で行くことは可能なんですね、すで、はい、に、
そうです、
ただ火星から帰ってこれないだけであって、
可能と言われてもですね、ダイドさん、
はい、
募集はもう終わっていますから、
はい、
今から申し込もうと思ってもダメですよ。いや、
自分で私ロケット作りますから。
ああ、そういうことですか。はい。
テポドン。
いいですけど、うん、じゃ別にそうおっしゃるなら、行くだけじゃなくて帰ってくるのも自力でなんとかできそうじゃないですか。
できますかね。
だって今の話だと、
はい、
自力でなんとかしますからっていうことは、帰りも自力でなんとかできる。
いや、それ間違ったらダメなの。今のすでに技術で火星に行くことは可能なんです。
ああ、はい。
でも火星から飛び立つことは不可能なんで、自力で私がどうにかしても、
なんだ、
技術的に無理なんで。
そういうことですか、なんか。
根性ないなって言いたいですか。ね。
いや、そう捉えられても、まあ。
冬岡さんが、
はい、
一緒に行ってくれるなら、はい、火星どこでも行きます。
絶対行きません私、地球から出ません。
意外と冷たいんですね。
いや、そういう問題じゃなくて、地球からは私は出ていかないと思います。はい、
あ、はい、ロマンがないですね。
だってご自身も絶対出ていきませんからっておっしゃってましたよね、
はい、私はね、日本から出たくないです。米の飯が食えないのは嫌です。
でもうどんの方が好きだっておっしゃってました。
うどん好きですね。
ですよね。
朝昼晩うどんでも私問題ありません。
ですよね。じゃあ大丈夫ですよ、日本じゃなくても。
なんで
うど
ん、
あれ、あ、そういう問題じゃないですか。
うどん日本にしかないですよね。
でもお米よりは
小麦粉だから、
うん、手軽にどこででも再現できますし、
火星でもできるかな。
できると思いますよ、材料さえあれば、
小麦さえあれば。
はい、はい、ちょっと心が
ちょっと動いた。これさ、今度名古屋で味噌煮込みうどん食べましょうよ。
はい、今日すっごく話があっちこっち飛びますね。
だってうちの番組は、
はい、
脱線、
はい、
他力本願、
はい、
冬は推しなんで、脱線があっちに来ないとダメです。はい、
そうなら、それ、まあそうですね、としか言いようがないですね。はい、
火星の話からうどんの話になる番組、ここぐらいですよ。
そうですね。
これさ、行きましょうよ、味噌煮込みうどん。
うん、いいですね。
本当ですか？約束ですよ。うん、
はい。
二人で。
もっとみんな行った方が楽しいと思いますよ。
いや、私は楽しくないです。二人が。
じゃあ、それは、またおいおい、はい。ちょっと話戻っていいですか？
はい、わかりました。どうぞ。オポチュニティ、
はいはい、オポチュニティというか、なんか火星は、
はい、
でもなんか、まあ、私たちが生きている間には起こらないとは言われて、起こらないというか、それよりももっと先の、うん、時代になると思うんですけど、
はい、
輪っかができるんじゃないかっていう話が、そうです、そうです、というのがあってですね、ですね、ちょっと待ってくださいね、文献を。火星には衛星がいくつかあるんですけど、
はいはい、
フォボスっていう火星の衛星のうちの一つ、はい、まあ、火星の月ですね。
月みたいなもん
です。はい、はい、そうですね。
はい、
が、まあ、だんだん、こう、火星に近づいてきて、
うん、
まあ、いずれ落下するんじゃないかというふうな
ことですね。火星の重力引きずられてってことですか？
そうですね。はい。もう、やっぱ、速度が落ちてきて、まあ、結局、まあ、隕石の、はい、ごめんなさい、引力の関係で落ちていくっていうことですよね。で、まあ、火星の、まあ、それを潮汐力って言うんですけど、潮汐力でよかったかな。潮汐というのはですね、
うん、
牛を、山水に朝って書く、牛をに、
はい、
石は、山水に夕方の夕ですね。
はい、
潮汐力。
潮汐ってあれですよね、いわゆる、今、海の満潮、干潮っていうのは、
はい、
月の引力によって起こってるじゃないですか、
はい、
それと同じで火星の衛星による 重力への影響ってことです
ね。はい、そうですね。うん、はい、ですので、超積力で、まあ、衝突する前に、まあ、それによって砕けて輪っかになるか。
ああ、なるほど。まあ、
リングになるか
って、あれですね、はい、まあ、惑星のちっちゃいバージョンみたいな感じで、ぐるぐる回る、
はい。そうですね。はい。で、まあ、土星のように、まあ、漂い続けるのではないかというふうな、お話がですね、これはですね、うん、ニュートンの3月号にですね、たまたまちょっと載ってるのをちらりと見かけましてですね。
そうなんですか。
はい。ですので皆さんもよろしかったら、はい、ご覧いただければと思いますが、うん、はい。
わかりました、うん。はい。これはキュリオシティの探査ですね。本当にあのお金をかけてものすごいミッションとしてやってますんでね、この火星をしっかりと調べて地球の成り立ちを調べるという段階も終わったんでですね、いよいよ火星に人を住む可能性を探るということで、私は非常に注目しています。
はい。
2016年3月19日18時7分にリツイートした記事です。ツタンカーメンの墓地に隠し部屋、伝説の美女ネフェルティティの墓が有力、 IT メディアからの記事です。
はい、
クヨさん、ちょっとこれ読んでください。私ちょっと読みにくいんで。
どこを読んだらいいですか？
伝説の美女。
伝説の美女の名前ですか？
名前です。
ネフェルティティと日本語では言われていて、はい、日本では通説なんですね。
はい、
で、あとツタンカーメンっていうのも、
はい、
まあ、ツタンカーメンって言っても外国では通じないです。国際的にはツタンカーメンとは言わないです。
日本語読みってやつですか、つまり。
そうです、そういうことなんです。どうしてもローマ字区切りで読んでしまうので、
はいはいはいはい、
あの、子音母音で切ってしまう癖がどうしても日本語ってあるじゃないですか。うんうん、なので、あれなんですけど、実は国際的にはネフェルティティではなく、うん、ネフェルトイティとかいうふうに言われます。ほうほう、T、初めの T で切るんですね。ネフェルト、ITI でネフェルト、ET っていう感じになるんですね。で、ツタンカーメンの場合はですね、私あの自分のところの Facebook とかではもう散々もう皆さんに啓蒙してきているのでご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ツタンカーメンって言わないんですよね。
はい、
トゥトゥアンクアメンとか、
はい、
トゥトゥアンクアモンとかいうふうに、発音を、あの言葉を起こすとそういうふうな音になりますね。
もちろん、私、はい、よく知ってますよ。私ね、あるね、美術館の、
はい、はい、
ところにですね、
はい、
エジプトの美女とかの、 あの、はい、彫刻とかを見に行ったことあるんですよ。
はい、
名古屋のね、綺麗な人と2人で。
ほう。
その時にいろいろと直接レクチャーしてもらいました。
あ、はい。
楽しかったですね、あの時。
そんな思い出があるんですね。
え、クエさん、あなたですよ。
そうですね、あの、うん、古代エジプトの王女たちの物語っていうのですね。
行きまし
たね。はい。まず東京でやって、その後国立、はい、国際美術館、大阪でね、あの、その後循環でやった時に大阪で、はい、
何度も言いますけど2人で行きましたね。2人
話進めていいですか？
ちょっと答えてください。2人きりで行きましたね。
そうでしたね。はい、これはね、は
い、なんかちょっとすみません、なんか忘れたい過去みたいな言い方でやめてもらっていいですか？
いや、そんなことないですよ。
その続きも言ってもらっていいですか？2人で、2人で、
何でしたっけ？
関口ですよ、関口。
あ、そう、本関口でね、はい、お食事しましたね。
2人でね。
はい。
個室で。
私、古代エジプトの話したいですけど、そうですか。
すいません、はい。ちょっと、久保さん、その前にですよ、
はい、
私、まあ、もうこれ、この記事の通り読みますけど、
はい、
ツタンカーメンと、
はい、
このネフェルティティっていう方の関係っていうのをまず教えてもらっていいですか？
はい、はい、ですね。はい、ネフェルティティの旦那さんにあたる方がですね、
はい、
旧名をアメンホテプ4世って、はい、アクエンアテンという名前の方が皆さんには親しみがあるかもしれないですけど、はい、これ、アマルナ改革っていう、
はい、
まあ、ほぼ20年ぐらい一代限りで終わったと言われている、
うん、
首都を遷都させたファラオなんですけど、
はい、
ですね、このアクエンアテンという方が、はい、でその方の奥さんが、うん、ネフェルティティ、
はい、
ここではネフェルティティと言いますけど、まあ私はあまりこの言い方、呼び方好きじゃないんですけど、まあ、はい、皆さんに通りのいいように言いますと、ネフェルティティ。
ね、この記事がネフェルティティなんで、今日はそれでお願いします。はい。
はい。ネフェルティティという方が、まあ、王妃だったんですね。
はい。
でですね、はい、その方、と血はつながっていないんですが、アクエンアテンと血のつながった息子が、ツタンカーメンという ことになります。
なるほど。ですから、まあ言ったら、その王妃であって、
はい、
自分が産んだ子ではないけれども、
はい、
まあ言ったら息子だったという考え方ですね。
はい、そうです、そうです、そうです。はい。という関係になります。
で、このまあ言ったら、まあ、義理の母親の墓が、
はい、
どうもツタンカーメンの王家の谷のお墓の中にあるんじゃないかっていう話、
ね、はい、はい、そうですね。隣同士じゃないかっていう説なんですね。これ、うん、ツタンカーメンの墓っていうのはですね、KV62 っていう、
はいはい、聞いたことあります。
がついて
まして、これ写真、あの時ありましたよね、確か。
そうですね、あったかもしれない。うん、KV62 はですね、はい、奇跡的に盗掘を免れて、
ツタンカーメンはないんですね。そうか、失礼しました、
はい。そうです。ということになってまして、これ KV っていうのはですね、はい、キング、バレーということで、
ああ
王家の谷で、62番目に、うん、発見された
ってことですね。
はい、というふうになってましてですね、
埋まっていたために洞窟を免れたっていうことなんですね、
う
ん、確か
そうなんですね、うん、もうほぼほぼみんな埋まってたんですけど、掘りきれなくって探されなかった、うん、要するに、見つけられなかった墓っていうことでだと思います。みんな埋まってたんですよ、
はいはいはい、
あの他の墓もですね。
他の墓ですね。
ですね。でも掘ってみたら盗掘されていた、もうその何も
既にな
かったっていうのがほとんどだったんですが、あのこれは KV62 に関してはですね、はい、全く無傷で見つかったっていうのは、まあもう皆さんこの辺はそのなんていうの説明しなくてもね、いろんな物語とかでちょいちょい出てきますが、ご存知だと思いますが、そういうことなんですね。で、今回は結局11月に日本人のそのまあ協力者を得て。はい、まあ、渡辺さんという方がですね、
はい、
あの、レーダーを使ってスキャンをしたっていうところから始まったんですけど。
すごいですね。はい、私もようわからんけど、お前言ったら巨大なレントゲンみたいな感じでしょ？イメージ。
そうですね。はい。うん、で、もともとですね、これはですね、これをいきなりやったのではなく、本当にそれが正しいかどうかっていう、正しい結果が出るかどうかっていうのみんなが、懐疑的だったわけですよ。この技術を知らない人たちにとっては。ですので、まず、先に、その、向こう側に、が空間だっていうところを、通しスキャンさせてみて、うん、本当にその結果が出るかどうかっていうのを試したそうです。
うん、
で、それで、あ、本当に、性能としては間違いないっていうことが分かったので、
はい、
今回の、ツタンカーメンの墓の、向こう側を調べるっていうのを確か11月の末にやったんだと思います、うん、それでそれがもうちょっと早くに分かっていたんですけど、うん、私たちのところに知らせが来たのがまあこのタイミングということになってですね、
うん、要はあれですね、もう間違いないということを検証した後に、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、エジプト考古学省でしたっけ、はい、ちょっと私パッと出てこないですけど、うん、はい、なんかそういう役所が発表したっていう考え方なんですね、
はい、そうですね、はい、
これすごいですよね。だって金属のあること間違いないでしょ、う
ん、そうですね、多分金属の多分装飾品か何かだと思いますね、うん、はい、
でさらにもう有機物、
うん、
まあまあ、いわゆるミイラか遺体か分からないがあること間違いないですから、
はいはい、
これもし出てきたらですよ、はい、戦後最大の発見ぐらいじゃないですか、
うん、そうですね。それで今DNA の鑑定っていうのもすごくこのミイラ界もですね古代エジプトの界隈もですねすごく進んでまして、うん、全部のミイラ を、まあ、ほぼ片っ端から全部 DNA を取ってですね、
親子関係を、
そうです、親子関係っていうのをですねかなり分かってきてるんですよ。で掘って、まあ、出てきたんだけどどういうものか分からないっていうと仮の名前をミイラにつけるんですね、うん、で何歳ぐらいの女性のどういう風っていう風な感じの簡単な名前をつけるんですけど、それをだんだんいろんな棚に移動してるうちに分かんなくなっちゃったりとかっていうのがやっぱりどうしても起きてくるみたい で、それについてもですね、この DNA のその鑑定によってですね、こう綺麗にこう並び替えられるというか、その
だから
もう本当に血縁関係が、
このミイラはどの、はい、DNA を受け継いで、はい、またこのミイラから生まれた子供はこういう DNA を受け継いでるから、うん、この子は子供だっていうのが分かる、
うん、そうですね。もうそれはっきりというか、まあ、何パーセントの確率でとか、まあ、ほぼほぼ間違いないだろうということで 100% は、まあ、多分出せないと思うんですけど、
まあそうですね、まあまあ、うん、
っていう感じのことがだいぶ分かってきてですね、ミイラからミイラの持っていた病気なんかもですね、
って言いますね、
分かるんですよ。
この ネペルティティってですよ、う
ん、はい、
絶世の美女って言われてる方でしょ。
はいはい。
マスクのあれが残ってるんですよね。
あ、胸像ですね。胸像って胸から上の像が残っていてですね。
そうそうそう、あれがなんか 3D スキャンされたとかっていう話も出てましたね。
は
い、
あ、そうですね。それはですね、アマルナ島 いう土地、地名、付けられている地名から出たんですけど、うん、その、まあ、アマルナ改革って言って、はい、アクエンアテンが、遷都したんですよね。
はい、
で、まあ、その行き先等については、ちょっと軽く BSS で触れたいと思いますけど、で、そこで、その、彫刻家の自宅工房から、
はいはい、
その、鏡像、作りかけの鏡像が出てきたって言って、片目がないんですよね。
うん、おー、
はい。
掘ってる途中やったんですね。
そうですね。という、うん、その、ネフェルティティの、その、鏡像、胸から上の像が、まあ、出てきたっていうので、それをドイツの、まあ、発掘隊が見つけて、うん、そのままドイツに持って帰っちゃったんですよね。
うん
うん、で、今に至るっていう。ふうで、それも、佐々木さん、返してほしい、返してほしいって、エジプトはね、はい、言っているっていう、はい、経緯があるんですけどね。
ネフェルティティの胸像、あれ、レプリカでしたね、わしら見せてもらった。
そうですね。だって、本物はもう絶対どこにも出さないですから。はい。
綺麗。クヨさんの方が綺麗ですよ、でも。
ありがとうございます。何度申し上げて。でも、本当にそうなのかっていうのと、
はい。
はい、ちょっとまた、
わかんないですもんね。
そう、わかんないですよね。これで、もうちょっと、話を戻してですね、
はい、
ツタンカーメンの墓の話に戻りますけど、
うん、
すごく、もう皆さん誰でもすぐパッと思い浮かぶ、なんだっけ、ツタンカーメンの黄金のマスクってあるじゃないですか。
はいはいはい、
棺に被せられていて、
ね、
で、それを剥がしたら、そのミイラが出てきたっていう、黄金のマスクですよね。うんうんうん、で、それ、今もエジプトに、まあ、収蔵、エジプトのカイロにある考古学博物館に収蔵されてるんですけど、うんうん、もう、実際、その、まあ、いろいろ調べで分かっていてですね、
うん、
マスクっていうのは、二つの部品でできてるんですよ。
はい。
で、ネメスっていう頭巾、うん、を被ってますよね。エジプトのその、はい、ファラオの、なんか、まあ、特別なしましま模様の、うん、頭巾で、大東さんも被られたことがあると思うんですけど。
そうですね。私も調子乗って美術館で、はい、頭巾被って写真撮った覚えがある。
ね、記念撮影ね、ありましたよね、はいはい。その、メネス頭巾の部分っていうのがですね、金の純度が24金なんですよ。
はい、あ、つまり外側ってことですか、
ね、はい、そうですね。まあ、ですね。で、顔の部分がですね。
はい、正面ですね、正面。
正面の顔の部分がですね、18金を使っててですね。
もう
全く、はい、全然その、純度が違うので、うんうん、別で仕立てられ、
うん、
で、かつ、おそらく別のものの、別の人のものだったんじゃないかっていう。
時代も違う場合があるってことです。
で、それでですね、それが、その顔の部分は、うん、おそらく、ネフェルティティの、ものとして作られたものを何かの経緯でその、ツタンカーメンのものになったんではないかっていうのが、はい、という説があってですね。
つけひげついてるじゃないですか。
はい、あれもね別なんですよ。あれも別でつけれるんですね。ちょっとほら、この間ほら、顎をポキって、顎ひげポキって折っちゃって、それをなんかよくわからない接着剤で、
はい、
つけちゃったっていう事件が1年ぐらい前ありましたよね。
すいません、ごめんなさい。
あ、そうですか、すごく有名で、なんですけど。で、
はい、顎の部分のやつは、つけひげなんですね。
そうなんです、つけひげなんですね。もともと、あれはファラオの象徴として、つけひげをつけるんですけど、あれは本当に、そのバンドみたいなもので止めたとかいうふうな、ものであってですね。あれもともとそのつけひげだったんです。で、
も女性はつけひげしないよ、さすがに。
あ、しないですけど、唯一した方がいらっしゃるっていうのもあってですね。
は
い、
その胸像も見ましたよ、私。
あ、それはね、ご覧になってると思います。
クヤさんと一緒に見ましたよね。あの時もありましたよね、はい、確か。
ありましたね。あれは。
だけれども、男性的な、その、戦いの象徴みたいな感じで、つけひげをつけてたっていう。
普通は、
はい、
息子、を立てて摂政みたいな風な風にする、うん、でやるのが正常するのがまあ通例だったんですけど、その女性だけは自分が表に立ってファラオっていうことでしたので、ダンス、まあ、男の世界だったので、やっぱりその男装をしていたということで、ハトシプスト女王っていう、ね、方がですね、つけひげを、顎ひげをつけて、男の姿のファラオとして前面に出て、そうですね、っていう風でしたね。
その時はその男系のそのファラオが途絶えた時期があったということですか。
うん、そうですね。息子がね、義理の息子がちょっと若かったので、はい。
じゃあどこの国でもその王様の血筋っていうのは苦労やっぱりしてるんですね。
血縁はなかったみたいなんですよ。
ああなるほど、まあ別に取ってもいいんです、はい、養子でもあれいいんですからね、
うんうん、
だって血縁があろうがなかろうが家が大事であって、
うん、
縁で血縁ではないですからね、
はい、
エジプトの王朝は5000年ぐらい続いたんですよね確か。
そうですね、で
何代何代っていうのはあるんですね、はい、すごいことですよね、
は
い、
うん、そうですね、
はい、日本の天皇家が今2000年ぐらいですから、はい、それよりも長いんですからすごいですよね、
うん
うん、これ久保さんいずれですよ、
うん、
このお墓は、まあ、発掘することになるんですよね。
そうなんですよね、まずその今のエジプト の、 その考古学関係のものっていうのは非破壊のものは許されるんですけど破壊するっていうことが許されないっていう風になってきていてですね、このクフのピラミッドもあんな大きなものの中にあんだけしかないっていうのはおかしくて、で実はあれ
まだある、
中心よりもちょっとずれてるんですよ。でそれであの時代ってすごくその中、左右対称っていうのをすごくその大事にしたので、
うん、
はい、なので多分あの半分から向こう側に同じものがあるんじゃないかっていうことを言われてるんですけど、破壊をする
エジプト工学としては壊すのはもう今ダメだっていう、う
ん
う
ん、ダメっていうことになってるんです。だから検査は非破壊の方向の検査っていうふうになって、である程度その、うん、なんて言うんだろう、形が見えてきた時に、
うん、
あの、まあ、掘るっていうかその最小限に壊す形で、うん、
特別の許可を得てるんですね、うん、
っていう風になるかもしれないんですけど今かなり厳しいみたいです、はい、
でもそれはですよ、うん、当たり前のことですよね、
うん、
だって私は思うんですけど工学上大事なものかもしれないですけど、
うん、
人のお墓ですからね、
うん、そうですね、でもなんかもうあの、まあ、でもそのこれはもう皆さんおっしゃっててですね、
はい、
もうファラオって偉大だなっていうので、もういまだに、
いまだに産業として成り立ってるような国をその頃に作ってくれたっていうことですもんね。
そうですね、不思議ですけどね、うん、勝手にですけど、はい、
うんうん、ぜひこのエジプトの新しいお墓も、うん、もう学術的な興味もあるかもしれませんけれども、工学的な私も興味ですね、これは尽きないと思いますので、この先ほど久保さんが言った DNA 鑑定することによってこの王朝がどうなっていたか、この時の文化はどうだったのか、この時の生活水準はどうだったのかということをしっかりと解き明かせてもらいたいなと思ってます。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今回もですね、
はい、
iTunes のポッドキャストレビューにコメントをいただいておりますので、
はい、ありがとうございます。
はい、読ませていただきます。タイトルがですね、
はい、
癖になりました。
はい、
大道さんダンディーな雰囲気を醸し出す声、クイホアさんの科学系のカメラの情報の豊富さと大道さんとの会話のやりとり、特に会話のキャッチボールが絶妙等、1時間の番組ながらあっという間の感じで聞き終わってしまいます。今では週1回の配信を待ち遠しい感じです。
ありがとうございます。
実は関西神戸に住み始め3ヶ月目となりましたが、未だ関西関係のテレビに馴染めずにいる中、聞き試したポッドキャストを聞いておりました。そんな中 AUGM 東京でタックポッドキャストを教えていただいたのを思い出し、関西在住を機に番組を拝聴し始めましたら、これが本当に面白いびっくりマーク、今では同じ番組を 2,3 回と繰り返して聞くこともあるくらいです。これからもタックポッドキャストを楽しみにしておりますと、ゼッタさんから3月14日につ、いただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いや嬉しいですね、はい、初めてですよ私、大道さんの出始めが私のことから書いてあるっていうの。
そうかな、そうですかね、なかったです今までも。
今までないし、ほぼほぼほぼほぼあれですよ、クイホアさんのことしか書いてなかったじゃないですか
だからそれを強調すると、はい、もう皆さんがね気を使ってくださるかもしれないじゃないですか。
気を使って書いてるんですかね、もしかして
そんなこと言っちゃいけない。
エジプト東京ではうちのタッグからもコアスタッフ出してますんで、
はいはい、
ご存知かと思いますけどね、
はいはい、
うん、まあ、もちろん大阪の方がスタッフ多いんですけど、いいじゃん、嬉しい、ダンディーな雰囲気を醸し出す声ですよ、
はい、
そんなダンディーです久保さん。
はい。
なんか嫌な感じやな。
で、そんなこと、そんな感じしました？
ちょっと。
ダンディーですよ。
本当です。もっと褒めて、もっと褒めて、もっと褒めて。
はい、ダンディーですよ。ジェットさんありがとうございます。
ちょっと待って
よ。ダードさんも大喜びです。
大喜びです。ジェットさんまた聞いてくださいね。多分このジェットさん、はい、私知ってる方です。福田さんも知ってる方だと思うね、
はい。
またどこかの AGM でお会いすることを楽しみにしております。
はい、
はい、
続きましてですね、
はい、
ツイッターで、はい、ハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
この方私読ませていただくの初めてですね。
そうですね、東野京さん。
はい、
はい、
蹴り飛ばされてテレビが倒れるのが見える、はい、と東野京さんから3月11日の21時17分でツイートいただきました。
はい、これはタック公式ツイッターアカウントで私が、うん、あの薄型テレビの上に置く棚があるんですね。うん、昔はほらテレビってブラウン管テレビで暑かったんで、
はいはい、
上に物置いてたじゃないですか、
うん、はいはいはい、
写真置いてとかですね、はいはい、あれが薄型テレビではできないんで、
うん、
あの棚を売ってるんです、うん、棚を置いたら多分うちの猫ここに寝るだろうなと思ってたら、うん、東野京さんから、
うん、
蹴り飛ばされてテレビが倒れるのが見えるって言い
ましたと予言されたってことなんです ね。あ、これちょっとよく意味が分かんなかったんですけど、そういうことだったんですね。
うちの猫ちゃんね、重さ7キロありますから結構力強いんですよね。
はい、
はい、
飛び上がれます？
おかげさまでですね、
うん、
上下運動には全然差し支えないです。
お、
多分贅肉もあるんですけど腕が太いんですよ。あの虎の赤ちゃんで見たことあります？
はいはいはいはい、
虎の赤ちゃんって猫の形してるけど、
はいはいはい、
腕も足も太いじゃないですか、
うん、はいはい、
あんな感じです。
あ、なんかもうこれから大きくなるぞみたいな感じの。
そう、ものすごいたくましいんですよね。
うーん、
腕の筋肉もすごいですよ。怖いですもん。トラかよと思う時ありますからね。
いや、私はヘビかよと思う時がありますけど。
怖いでしょ、あのヘビみたいな声で鳴くし。
うん、シャーシャー言ってるの、本当、もう本当にヘビかなと思いました。はい、
あ。
それはね、はい。
で
もモフールさんでね、はい、はい、で公開されて
るので。そうですね。はい、フェンリルさんのモフールでぜひ見てください。
はい。
はい。次は東京さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
続きましてですね。
はい、
いきますよ。 Google フォト、
はい、
ウェブ版、ライブフォト写真括弧画像クエスチョンマークの右上にあり3秒と再生ボタンがあり写真をクリック少し間を置いて再生されましたよとブラフォード SE さんから3月18日の朝6時22分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これニュースで、うちの番組のニュースで取り上げたライブフォトですね、
うん、
あの要は Google にアップしたやつを、
うん、
あの iPhone から見れたよって話したんですね、
うんうん、
iOS アプリから、うん、でウェブではちょっと確認してませんっていうことだったんで、うん、ブラさんがアップされて、
うん、
それを確認されたみたいで、だから3秒動画としてどうも認識されてるっていうことなんですよね、
う
ん、
ああそういうことですか、うん、これねいっぱいねあのなんていうのかな句点が入ってですね、
はい、
これすごくあの単語ごとになってるので、
はい、
これなんか読んでてよく、はい、あの私もつかみきれなかったんですけど、
はい、Google フォトのウェブ版のライブフォトで、
うん、
画像の右上に3秒って書かれて再生できますということなんで、うん、つまりはウェブからでもライブフォトが見れるっていうことですね、
うん、
これ楽しみですね、
うんうん、
まあ、クヨさんでもあれですよね、 iPhone 6S じゃないし 6S プラスでもないからこれに興味なかったんですよね、うん、
ないです、
はい、でも皆さん私は感謝してます。情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
次はですね、
はい、
初めてコメントいただく方
で、
ね、ちょっとね、お名前が間違ってたらごめんなさい、
はい、
アカウント名が SEEWAVES55、C ウェブさんでよろしいでしょうか。
はい、C ウェブ55さんなんですかね。ちょっと私も、はい。
はい、アカウントはですね、そういうことになってまして、はい、お名前の方は C ウェブの後に S がついてるんですけど、C ウェブさんでよろしいでしょうか。はい、3月14日の9時21分にツイートいただいてるんですが、
はい、
黒木花さんって、花じゃなくて春さんって読むんだね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはですね、 黒木華さんっていうのですね、うん、クヨワさんに似てるタレントさんということで、
あの黒木はまあ普通にね、あの黒い木で黒木なんですけど、花さんというか、まあ春さんなんですけど、はい、草冠の、ね、中華の川の字ですね、
中華人民共和国の花の字ですね、
うん、はい、はい、うん、この草冠の花という字ですね、
はい、これ実は春さんもクヨワさんも結局花なんですよね。
ああそうですね、はい、
クヨワさんは経過ですね、木片に、はい、土
で、はい、
花、草冠、はい、バケルの花で、
はい、
クイファさんですし、はい、この春さんも花で、はい、花、女性の名前に花が入ってるって可愛いですよね。
ありがとうございます、はい、
なんかこの話題広げたくなさそうですね、
はい、あれこれあのどなたかが、
はい、
すごく その話題されてましたよね。
そうですね、これはまずはブラさんが、
はい、はい、
黒木華さんにクヨワさんは、うん、あの似てますねって話をして、はい、で、メテオ大王さんから、
はい、
うん、あの花花どちらも花が入ってますねっていう言葉をいただいたっていうんですね。
ああそうでしたね、そうでしたね、はい、
ちょっと自分のファンのこと覚えとってもらっていいですか。
なんでここで叱られるのかな。
もちろんそのタレントとしてそれ失格ですよ。
その話題は、はい、確かまだ、はい、ここで取り上げてなかったので、私話をしていいのかなって悩みながらちらっと話したんですけど、大東さんが全部説明されちゃったんであれと思いながらいたんですけど、
じゃあ取り直してクヨワさんが説明しますか。
じゃあそうじゃなくて、はい、だから何でしたっけ、そのコメント紹介してないんじゃないかなって思ったんですけど、しましたっけこれ。
してません。
力強く答えられちゃった。
はい、何でも言いますけど、このコメントは一部しか紹介できないんですよ。
そうですね。
本当に、はい、なので皆さんにいっぱい名称とかいただいてるんで、はい、大体1週間に50個ぐらいいろいろいただいてるんですね、はい、全部は紹介できないんで、はい、ちょっと番組で取り上げて面白いかなと思うものを取り上げさせてもらってますんで、
はい
はいはい、私はクイファー推しで言ってるんですけどね。
はい、じゃあちょっと巻きでいきたいと思います。はい、
お願いします。
次ですね、もう20回目の配信になるんですね。あと20回もすれば有料握手券付きブラック忘年会企画の告知がちらほら、先の話ですがもちろん参加します。場所は名古屋で希望です、とゼロヤマトさんから3月16日の15時18分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。そうですね、まあ、一応握手付きの、まあ、私忘年会やろうと思ってますから。まあこれに関してはこれ握手が一ユキチ、ね、握手が一ユキチで、まあ、ポラロイド撮影とかですね、あの何でか言ったらあれでしょ、 iPhone 撮られたらですよ、そのデジタルデータ一生残るわけじゃないですか。でもポラだったらもうそれで終わりなんで、まあ、ポラは1枚3ユキチぐらいでいこうかなと思ってますけど、皆さんどうですかね。
いや、これブラックってそういう意味のブラックなんですか。ブラック忘年会企画って、
ブラック忘年会っていうのはあれですね、クヨワさんが黒いっていうことだと思いますけど。
違うな、何かが違うなこれ。
違う、
違う、
あ、分かった、クヨワさんが黒い服で来るってことじゃないですか。
まあまあいいですけど、それぐらいだったらね、はい、やっぱり黒いですねみたいな話になるんですよねこれね。
いえいえ、黒い水着でもいいですよ。
だからないって言ってるじゃないですか。
ここ広げると怒られそうなんでやめて。
はい、ジェレモトさんありがとうございました。
公開忘年会やりたい話してもいいですか。
あ、はい、どうぞ。
あの公開録音本当やりたいんですけど、
うん、
公開録音はどうもそこまでの下地がまだ整わないような気がするんですね、今年だと。
そうですね、
うん、100回を超えたら公開録音もういけると思うんですけど、
うん、
50回ぐらいだと難しいかなと思うんで、今年は名古屋で忘年会ですね。
はい、
あの名古屋の駅前の中華料理屋さんに行きたいなと思ってます。
あ、例のところですね。
例のところですね、
はい、
店じゃありませんよ皆さん。
店ではございませんね、店、はい、
まあ、またそれはおいおい話していきますけど、はい、ぜひ名古屋で忘年会クヨワさんやりたいですよね。
そうですね、
どれぐらいまでサービスしてもらえます。
いきなり来ましたね。あ、いきなりでもないか、やっぱり来ましたねぐらい。
私が考えてるのは、
はい、
ちょっとクヨワさんと写真とか撮るのは、 なしに してもらいたいんですよ。
うん、はい。
やっぱりその、顔出しはちょっとなしなんですね、福田さん。
うん、
でしょ？
はい。はい。私はもともと SNS には絶対自分の、あの、顔は出さないっていうのも、やる前からずっと決めていたので、はい。ミクシーの頃から、はい。絶対出さなかったんで、
はい。写真はなしですけど、うん、握手はいいでしょ？
うん、はい。
OK？
はい。
一行一で。
いや、別に、そんなこと私は決められないです。
でも、取り分は8人ですよ。
これね、どっちが2ですか？
クイホーさんでしょ。
いや、なしですね、やっぱりね、これね。はい。
で、6行。
ちょっとこれ今日すごい伸びてますけど、はい、大丈夫ですかこれ。
大丈夫じゃないですね。
ね、はい。
じゃあ今年
お湯決めていきたいと思いますね。
はい、お湯決めていきます。料金は。
はい、料金はじゃないです。方針をですね。
わかりました。はい。今年名古屋忘年会ぜひやりたいと思ってますんでね。
はい。
はい。また告知させていただきます。
はい。
はい、21回目の番組もね、今日はアップルの新製品の発表をオープニングでさせてもらいましたけど、
はい、
うん、まあその件はオープニング聞いてもらえばいいんで、ここではまあすごく言いませんけど、いろんなもんが出るもんですね。
そうですね。
まあまあまあまあまあ、なんやこんなんって私言うんですけど、
うん、
買ってる可能性高いですね。
まあ、私は自分の、あの、金銭に触れなかったものについては徹底的に糾弾しますし、徹底的に買わないですし、はい。まあ、もうそれは、あの、ブレずにいきたいと思います。はい。
わかりました。はい。先月は AGM 大分。
はい。
AGM 大阪で楽しみましたけど、
はい。
毎年5月、6月といえば、AGM 長崎の季節ですね。
そうですね。
うん、今年は5月の、
うん、ちょっと早いんですよね。
あ、21日ですね。
21日土曜日です。
AGM 長崎の公式サイトでついに発表されました。
そうですね、先ほど。
定員募集は、この番組配信の25日の次の次の日、3月27日の18時からですね。
はい、
ウェブで事前の申し込みが始まりますんでね。
はい、の予定ですね。はい。
佐世保大村佐世保で来たんでしたっけ？
そうですね。久しぶりの、4年ぶり、5年ぶりかな？
長崎ですね。
そうですね。5年ぶりの長崎、市内に戻ってきたってことですね。はい。
ですね。福井さん行きます？
まだちょっとわかんないですけどね。
なんですか、その言い方。この前の神戸もいかんいかんって統一になっては来たじゃないですか。
うん、でもだって今は本当にわかんないもん。これなんか来るって言って行かないってなると問題。
くるくる詐欺。
っていうほどになるからね。はい。
はいはいはい、
はい、はい。
まあそうですね。来ないって言って来ても、うん、みんな、いや来てくれだって言うけど、来るって言って来なかったらね、うん、おいって言われますもん
ね。そうなんですよ。なんかね、評価だだ下がりですからね。
そんなことないでしょ。クイワさんに来てもらえたら私は嬉しいですけどね。
ありがとうございます。今回ね、ちょっと場所もね、はい、私立図書館。
ですよね。
目的ホールとか、ちょっと今までとね、雰囲気が違いますし、ちょっと短めなんですよね。
箱も小さいですよね。
うん、そうですね。ですので募集もね、すごく少ないですから、
はい、
一気に埋まる可能性がね、はい、あるかなと思います。
そうですね。
100名ってことになってますね。
うん、今年は今さっき短いって言われたように、うん、12時開場の13時開演で17時にはもう終わってしまうみたいですもんね。はい、
そうですね。
うん、じゃんけん大会は本会じゃなくて懇親会っていう風になってますね。
うんうんうん、
はい。ですよね。
うんうん、そうですね。はい。
これ協賛受け付けてるんで、うちも出しますか？タックポッドキャストで。
え、シール？
いや、じゃなくて協賛金。
あ、ポッドキャストで協賛金ってことですね。
うん。
それはちょっと考えてもいいですね。
クヨさんがちょっと水着になりゃすぐこれぐらいの金稼げるんで。
もうちょっと今日それ、すごくくどいほど出ますね。
ええ。そのうち、どう言ったんですかね。感覚が麻痺して
ないですね。
怒ってます？
怒ってはないですけど。
怒ってないんですね。じゃあいいです。じゃあそのうち、
クヨさん。ないですよ。
これは、リスナーの皆さんからコメントがたくさん来れば、やらざるを得なくなりますよ、ね。
そんなことないですよ。頑張りますよ、私も。 大東さんもなんかいつか言ってませんでしたっけ、自分の身は自分で守らないといけませんよクイファーさんみたいなことね
言いましたよ。今でもそう思ってます。
はい、なので私も自分の身は自分で守ろうと思います。以上です。
え、 UGM 長崎はは
い
2016年5月の21日の土曜日に、はい、長崎県は長崎市の長崎市立図書館で行われるということです。
はい、
事前の申し込みは3月の27日、
はい、
18時からを予定されています。
はい、
はい、AGM ですね、本当楽しいイベントですよね。
うん、
この長崎私は、行ける方向で調整したいと思ってます。
はい、
久谷さんはちょっとあれですね、いろいろプライベートで忙しいところもあって難しいかもしれない、
はい、
ということなんです。
はい、
はい、いやでも行きたいな、うん、あれ長崎も一緒に行ったことありましたよね一回。
長崎は去年一昨年の AUGM 長崎大村でした時にね、
はい、
はい、ご一緒しましたね。
そうですよね、
はい、
一緒のホテル泊まって、あの時ほら佐藤豊子さんと一緒に朝ごはん食べたでしょ。
あ、そんな気もしてきました
でしょ。で私が佐藤豊子さん、うん、あ、朝ごはんの後から食べに行ったら佐藤豊子さんが、うん、久代さんと今一緒に食事してたんですよっておっしゃったの覚えてますもん。
あ、そうでしたっけ。
あれ
ちょっとよく覚えてないですね。
ありましたね、
はい、
忘れた思い出なんですね。
きっとそうなれないようにお気をつけください。
わ、わかりましたそう考えればあれですよね、もうあの頃から佐藤豊子さんとはね、いろいろと。
そうですね、はい、
だからこの前のアップルクリップ出演も、まあ、なるべきしてなったって感じですよね。
そうですね、ぜひ次は大道さんもご一緒に。
いや、はい、私なんか出てもしょうがないでしょ。
いやいやいや、私なんかよりも随分いいと思います。ほらだってほら今日も何でしたっけ、うん、ダンディーな雰囲気を醸し出す声だそうですから。
それはでも久保さんが言ったじゃないですか、私が自分のわしのこと何にも触れてないっていつも怒るからみんな気使って最初に持ってきたんですよって久保さんの口から言いましたよね。
そうでしたね思い出しました
もういいです、冬会なんで今日の収録はもう終わります。
はい
、はい、今週はね、また iTunes へのコメントもあって評価もいただいて、はい、ちょっと嬉しかったですよね。
はい、
またいつも申し上げてますが、iTunes へのレビューと、コメントお待ちしてますんでね、はい、皆さん待ってますよ、
はい
はい、今週も本当に最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
発売日に並んで買うかもしれないですね。
お、何を買います。
はい、iPhone SE です。その時はツッコミはなしでお願いします、はいはい、では今回は最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。
今年の夏は私、クイファさん の水着で砂浜を走る姿を 4K で撮ろうとは思ってるんですけど、そのコンテンツはちょっとあれですね、まあ、有料配信になるんですけど、ね、
大道さんの脳内 4K ですよね
いい、ちゃんとデータルレコーダー残しますよ。脳内だけじゃ皆さんに申し訳ないんで。
まず実現するんですかね、それ
クイファさん次第ですね。
じゃないですね。
じゃあちょっと決めましょうか。
何を。
例えばですよ、
はい、
月にね、月に10本以上ですね、
はい、
例えば iTunes のコメントが入ったら水着になるとか、そういうのどうですか。
関係、それあんまり関係ないですよね。
いや、関係ない。
いろんな人を巻き込むのは良くないですよね。
ファンの人がそういう、なんていうんですかね、こう、クイファさん見たいっていう要望があるんであれば、そのファンに応えるのがタレントの仕事だと思うんです。
まずいろいろ間違いがあるんですけど。
この話はもうこれで終わります。もう反論は認めないんで。